今日のリフォークは久しぶりにこの方をスタジオにお招きいたしました。加藤登紀子さんです。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。今回は今年が45周年ということになるんですね、はい、うんうん、それで君が生まれたあの日というシングルがリリースになって、それからいろんなこう配信でのリリースっていうのもありましたよね。
今年は iTunes オリジナルっていうのを、20曲あれはいつだったかな、夏前ですか、春頃かな、はい、リリースして、
なんかかなり最近 IT 化が進んでますね、登紀子さん。
そうですね、私も全然苦手な人だったんだけど
ツイッターなさってますよね。
ツイッターを1年前から始めて、すごく面白くなってきましたね、
もう本当だから登紀子さんのホームページを覗くと、もういろんなところに面白いコンテンツがあって、すごいなっていつも思ってるんですが、そして男ジョーカというですね、2枚組のベストアルバムもリリースになりました、はい、今日オープニングではその男ジョーカから時には昔の話をお届けしましたけれども、この男ジョーカは男性の気持ちを歌った歌とか、男ってこうよねみたいな歌がいっぱい収められているっていうことを、
そうだ、私が僕はとか、俺はとかっていう風に歌ってるわけなんですよ、大体ね、で、それは振り返ってみると、私のメインストリートだったんですね、デビューの時からずっと。それで私のデビューの頃って、来てる観客も、もう圧倒的に男性が多かったんですよね。
ああ、そうなんですか。
若い男性もおっさんたちも含めて本当私20代の時でもその2つの従えて歌ってたっていうか、
なんかかっこいい、
従えてってことないけど特にホロエコンサートの最初、東京で1970年に1回目をやってるんですけど、その時一人も女性がいなかったですね。
そうなんですか、
やっぱりアイドルだったのかしらね、私
は男子たちのアイドルだった
わけですね。だからそれで45年経って45年って振り返ってみた時に、私ってどういう歌詞だったんだっけっていうことを思い出した時にね、5年前は私だって女よっていうので、あと女っぽい歌ばっかりを登紀子ジョーカっていうラブソング集として出したんですね。
そうでした。
でも今回は、いや、じゃあでも私の周りにいた男たちは今どうしてるのかしらっていう、
うわ、
ね、みんなどうしてんのっていうねどこ行っちゃったのみたいな感じはすごくあって、まあ、みんなそれぞれ大人になったのねっていうような、どうやって生きてきたのっていう、そんなような気持ちで、もう一回とっても新鮮に、歌を聴きに来てくださいなっていうような、もっと私はみんなに歌を届けたいのよっていう、そういう気持ちでこの男ジョーカっていうブルーのジャケットで、男っていうところだけピンクに染めてあるっていう、
そうなんですよねまたこのピンクっていうところがいいですねなんか男らしくないんだけど、でも男の人ってやっぱりその
ロマンティストでね、
そうなんですよ。
でこの冒頭になんか書いてるでしょ、
もうこれがね本当に素敵で、ちょっと今日やっぱり登紀子さんに読んでいただきたいななんて思ってたんですけど、
男はロマンチスト、男は少年、男は狼、男は旅人、生きることを探してる迷子、戦いに挑み海を越える船、たとえ破れても帰る港はあるのに振り向くのが苦手なあなた。なんてちょっとかっこよすぎちゃった
いやでも
でもね、見応えのある男がもっといてほしいなっていうね、どう、あなたはどう思いますか。
なるほど、最近のその男性装飾系が多いんですよ。
いや装飾でもいいんですよねでも男は少年で狼だったりするって、ちょっとこれは買いかぶってるかもしれないですけど狼でもないかもしれないんだけど、八重が男の子2人産んだんですよ、で4歳の男の子と遊んでると、むちゃくちゃ男を感じるんですよ。
うわ、そうですか。
もう男って本当に悩ましい生き物だなっていうね、女の子と手をつないで遊んだりして、すごい仲良く、もう嬉しくて嬉しくてたまらないって遊んでるのに、もう5分もすると泣かしてるんですよ ね、
あ
ね、何かこうやっぱ力強いし、なんかボボンって言うと倒れちゃったりしてるの、女の子が、で棒振り回してるとどっかゴツッとか当たったりしてて、そうするとみんなに怒られるじゃないですか、謝りなさいとか、謝るのは嫌だっていう男気があるわけよね。でぐっとうつむきながらぐーっ 俺は一人になりてみたいな感じでどっかに行っちゃうというか、そういうのは4歳からもう始まってるんだし、やっぱり私が言ってたその男はね、なかなか生きにくそうに無理して自分のね、でもやっぱりそうロマンチストだなっていう感じがね、可愛いんですよ、ピンクなんですよやっぱり。
そういうことなんですね、うん、いろんな要素が詰まってるんですね。今回あの男ジョーカー聞いてってずっとこういろんな曲が入ってますけど、やっぱ船とか旅とか、そうですね、その酒とか、うん、そういうこうキーワードが出てくるなっていうのをすごく感じたんですよね。
そう、船好きなの私。
時子さん自身が船が好きなんですか？
そう、それだし、あの船好きな人すごく多いね、男の人に。どこかやっぱりこう定着したくないところってあるんじゃないかしらね。
なんか常にこう旅に出て動いていて、うん、
で今回あの男ジョーカーの中の1曲目にあの俺の人生っていう裕次郎さんに私が曲を書いた、
はい、
あの我が人生に悔いなしの B 面になっていた曲ですね。詩はあの中西玲さんなんだけど、もう彼はもう死ぬまで船好き、生涯船好き少年だったから、でその中にマストは俺、
はい、
穴が開きっていうような歌詞とかあってね、もうその自分の人生ももう本当にズタズタになってきたけど、でもこれが俺の人生だっていうような歌をね、船に例えていたりするんですね。でもそう、どっか私あの君が生まれたあの日の終わりの方にも、
は
い、ちっぽけな船だっていう、広い海に出ていくちっぽけな船だって、頑張れよっていう、そのイメージはありますね。はい、
あ、そうなんですね。男が船だとすると女は何なんでしょうね。
まあ、あのね、ちょうど今あの青い月のバラードっていう、あの私が書いた自叙伝のようなのがあるんですけど、はい、その青い月のバラードがあのお芝居になって上演されたんです、
はい、
東京大阪で終わったんですけど ね、
そ、 うですね、
その中にね、あの2人があの離婚騒動することがあって、
はい、
で一つの船に船頭2人はダメだって彼が言うんですよ、ね、一つの船に2人船頭がいるわけないだろうって、で俺についてこれないなら離婚だって彼が言うシーンがあって、
はいは
い、シーンがあったというか
実際にそういう風にだって藤本さんがおっしゃったってことですよね。
でその時に私は船を2つにしたらって、船を2つにしましょうよっていうのが私のイメージだったんですよ。そしたら2人船頭がいてもいいし、別々の方向に向かってその船が行っても、時々そばに来たら、いやこんにちはみたいなのもいいじゃないって言って、結局私たちは2つの船にしたんですよね。東京と、あの千葉県とに分かれて家を2つ作って、2人のそれぞれの自由な生活空間を残したんですよね。
あ、そういうことなんですね。
だから私もそう言われてみると、その男が船なら、
帆
掛け船の上にゆったり乗ってる女でいたいんですけど、私も自分が船になってしまったっていう。
なるほど。でもその2つの船が、
う
ん、あの時にはやっぱり寄り添いながら、
そうですね、
その人生っていうか、大海原を越えていくっていうことなんだろうなっていう、なんか今だからこそじゃないですけど、そうやってこう自分のまたこう人生を振り返ると、ああそうだったんだなっていうのが思えたりっていうことがあるんだろうなと思うんですよね。
まあ、歌手45年っていうのも、やっぱり今までこんなに余裕持って自分を振り返ってみたことがないかもっていう気がするんですよね。その向かってる時っていうのは、トンネルの中くぐってるようなもんで、その先何が待ってるか分かんないっていう感じがあるでしょ、
はいはい、
だけどやっぱり45年立ってゆっくり自分を振り返るっていう、これはなかなかのものだなっていう思いましたね。人生を終わりから楽しむっていうのもあるのかなって。
まだまだですけど。
まだまだですけど、その楽しみは時間かけてやりたいなっていうのもありますね。はい、
それも素敵なその人生の過ごし方ですね。なんかそういうふうにこう年を重ねていきたいなっていうふうに、すごくす
ね、でもそれはね、私が50になる時に自分に魔法をかけたんですよ。
そうなんです
か。50より向こうに行かないっていう、その船は、船はプールなんですけど、50メートルプールの場合51メートルはないから、そこから戻るしかないじゃないですか、
はいはい、
もう一回スタートラインに、そしてずっと戻ってきて、今34なの、ね、そのマジックはなかなかね、良かったですね。だから私が今はなんとなくこう自分の人生をね、こう、前に進むのに必死で振り向く暇もなかったけど、
はい、
ふっと振り向いてみたらなかなか面白い景色だったわっていう、そういう気持ちに自分が慣れたっていうのはとっても良かったかなと思ってね。 すごくあの50から向こうは無理しない、私は好きなことを好きな人と好きなようにやるだけっていう、そういう選択をしたんですよね。
ああ、そうなん、それは何かきっかけがあったとか。
それもなんとなくしんどかったから50より向こう行くのやだなっていうもう現金な話で、
でもそう思った時に自然とそうやって、
そうすると、うん、私の長女はもう私より年上になったんですよ。37ですから、で今八重が私と同い年なの。
なるほど。
それで横のレーンでこうせっせとね子供2人育てながら、50に向かって、はあはあひいひい言いながら言ってるわけよ、頑張ってねなんて言いながら、私はちょっと少し楽な方にゼロに向かって20代に向かっているんですけども、なんかその関係の中で本当に近いっていうか、今っていう時間をすごく近いところでいるなっていうのをね感じましたね。
そうなんですね、うん、それでその、まあ、今いろんなところでこうデュエットっていうことで八重さんと一緒にこう活動する機会がだんだんだんだんこう増えてきてると思うんですけれども、あの実は今度12月3日にアクロス福岡シンフォニーホールでほろ酔いコンサートが行われますが、はい、その時はゲストが八重さんなんですよね。
そうなんですね、で私は10年間 10年なんですね、彼女も10周年、はいはい、来年 で10年間ぐらいは近寄らないっていう、お互いに
そういうスタンスで、
まあ、10年の誓いっていうのは密かにあったんですよ、で10年経ったわねっていう、それも夫もあの八重がデビューした時に10年かかって一人前になれみたいなことを言ってましたけどね、まあ、そんなこともあって、まあ、音楽家同士として向き合えればいいなっていうふうに思ってるんですけどね、
で今度のそのほろ酔いコンサートでは何かやっぱり2人で歌 う、その曲を、
今オリジナルを作ってるとこです。
あ、はい、なんかこうそうやって親子でその母と娘でデュエットができるその環境に今来たっていうのは本当に素敵なことですね。
ああ素敵か、まあ、やってみないと
旗から見るとなんか羨ましいなっていうふうに思いますけれども
さあ、ね、ちょっと楽しみたいなって思ってるのは、私の方の気持ちが強いかもしれませんけど。
ああそうですか、はい、アクロス福岡シンフォニーホールでほろ酔いコンサート2010が12月3日金曜日に行われます。夕方6時からです。詳しいお問い合わせは B まで092-712-4221番です。今回のほろ酔いコンサートはやっぱりまあ45周年ですから、この男浄化だったり、それから君が生まれたあの日とか、そういう曲も聴けるんだろうなというふうに、思っておりますが、
そうですね、で45周年が終わったら、次の50周年に向かうこの5年間は本当にあの旅をしたいなと思うんですよ。
うわそうなんですね。で今日はあの最後に君が生まれたあの日をお届けしますが、番組も始まったそうですね、君が生まれたあの日というタイトルの、
そうなんですね、君が生まれたあの日という番組で、あのお手紙を、あのこれはネットで募集してるんですけど、あの400字から600字ぐらい、赤ちゃんを産んだ人とか、あのそれを迎えた人、あるいはそういう昔の思い出を語ってくれる人 の、あのお手紙を私が朗読するっていう番組なんですね。それで本当にたくさんお手紙が来てて、もう胸がもういっぱいになったりします。
あやっぱりそうなんでしょうね、あの東京 FM とそして FM 大阪、で今放送してるということで、もうこれ本当ね、あの今 FM 福岡で聞けないのが本当残念ですけれども、
そうですね、残念なんですけど、お便りはいただければ、
全国からお便りは募集してるということ
ですね、全国から募集してますので、ぜひあのください。
あ、はい、そうですね、ぜひ番組に送ってください。あのホームページで調べたら、検索したら大丈夫ですね、はい、君が生まれたあの日という番組が今 FM 東京と FM 大阪で、始まっておりますので、ぜひそちらに手紙もお寄せください。では最後、君が生まれたあの日を聞きながら今日はお別れです、加藤登紀子さんでした。どうもありがとうございました。